ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということで今日は、ちょっとね、真剣な話をしていきたいと思うんですが、前回はね、漫画家との決闘ですか、話しましたけれども。
あれね、北川さんの方から、連絡がありまして、決闘した方じゃないですかってお尋ねしてたら、
はい。
多分違うと思いますっていう、僕じゃないと思いますっていう。
本当ですか？
うん、わかんないけど、もう今となっては。
うん、怪しいとこですね。まあそんなね、先輩、二個上の先輩のね、そうそう、同郷の方とね、実は漫画タッグ組んで、間接的に組んでたということになりましたが、今日は、その全国大会で、白川さんご自身もね、場を設けてしっかりとお話をされたと思いますので、ちょっと改めてね、この活動の趣旨も含めた、ちょっと全体的な話をしていきたいなと思っております。
はい。そうですね。全国大会でも最後にまとめとしてお話を僕もさせていただいたんですけれども、まあ、その MA 財団として何をやりたいのかっていうお話なんですよ。言ってしまえば。はい、何をお伝え、会員の皆さんにお伝えしたかったお話したテーマはですね。で、それは、まあ確かに MA 財団、第三者承継っていうものをしっかりと行うことで、後継者が決まっていない、もしくはいない不在の会社の支援をしていくっていうのが、この設立趣旨ではあるんですけれども、ただ、それは一つの手段だと思っていて、で、何をやりたいかというと、全く新たなコミュニティのあり方っていうものを、この財団の中でみんなで挑戦して作り上げていきましょうっていうことを挑戦したいわけですよね。
新たなコミュニティ、共同体の、
そうですね。
形を作っていきたいと。
はい。うん、で、2回前かなに、で言いましたけど、各ブロックの発表がありましたっていうお話をさせていただいて、で、ある意味、この各ブロックの皆さんは、財団が雇用してるわけではないんですよね。
そうですね。
うん。財団が何か給料を払って、各ブロックの皆さんが、その財団のために、活動しているのではなくて、皆さんは自分たちがお客様のために第三者承継支援っていうことをやらなければいけない。そのために財団のネットワークを活用し、ノウハウとか蓄積されたものをうまく利用して、目の前の自分のクライアントであったり、お知り合いの経営者の方を支援していこう。
はい。
っていう趣旨で活動していただいてるんですよね。
は
い、
そうですね。
うん。で、皆さんが発表していただくのは今の課題であるとか自分たちの活動がいかにまだ足りていないかっていうことをお話ししてくださってるんですよ、みんなの前で。で、まあ中には申し訳ありませんっていう、まだまだ力が足りずにね、言っていただく方がいらっしゃるんですね。
はいはいはい。
これっておかしくないですか、ある意味。僕は給料を払ってるわけでもなく、それで、こんなに頑張ってるのに、僕がありがとうございますじゃないですか。
そうですね。
うん。この活動に共感いただいて、活動していただいてありがとうございますなのに、皆さんの方が、むしろ自分たちの取り組みが足りないっていうお話をしていただけてるわけですよ。
はい、はい。
で、これが一つの、まあ、その、なんていうかな、イメージとしては、その、一つの目指すもののために、それぞれが、それぞれの個性を発揮しながら挑戦していってるっていう、そういう組織なわけですよね。MA財団って今。で、ただ、成果追求も当然厳しいわけですよ。逆に言うと。なぜなら、自分でやるべきことに皆さんがコミットしているわけで、だとしたら誰からも強制されてないんだけれども。
まあ確かにそうですね。
うん、で、そういうコミュニティをどういうふうにしてこれから、多分こういうモデルが、すごく大切になっていくと僕は思っていて、で、ここを財団としてはもっともっとこう、なんていうか具体的な形にしていきたいと思ってるんですね。
はい、はい。
で、それを前提にして、皆さんに、この財団がなぜ生まれたのかっていうところのお話を前回少しさせていただいたんですけど、 この背景には財団が生まれた会計士共同体っていう活動があったんですね。
はい。
うん。全国会計士共同体っていうのを
2000年ぐらいのタイミングですか？
そうです。2000年4月に発足してるんですけど、これを発足したのはうちのまあ、言えば前代表理事になるんですが、今我々の K アライアンス、僕が所属している会計グループの現代表でもあるんですけど、楠本代表ですね。が、今の会計業界が、を変えていく必要があると。
税理士業界ってことですね。
税理士業界を。なぜなら中小企業にこれだけ深く浸透している業界は他にないと。うん、ただ一方で、今の既存のその申告をして報酬をもらうというビジネスモデルにあぐらをかいていては、新たな価値をそこから想像していけない。中小企業にとってもっと役に立つ、ことが我々にはできるはずなのに、それが、既存業務に甘んじていたら、いるだけでは、それができないと。
逆に言うと、それが美味しいからなってる方々も多い業界、まあ、そういう言い方はちょっと、私の立場からしか言えないですけど、
そうです、
ね。そうも見えるじゃないですか。
ええ。いやいや、まあ、まさにおっしゃる通りで、そういうふうに言われる方ももうダイレクトにいますからね。僕もそう思ってます。うん、で、それを、まあ、ある意味、自己否定 しなければいけないと。自分で自分のこの環境に甘んじているんではなくて、もっとクライアントのために役に立つことを我々が自分たちで始めていかなきゃいけないって言って立ち上げたのが、その会計人共同体っていう取り組みだったんですよ。はいはいはい、で、僕はまあ、新入社員に毛が生えたぐらいの頃から。
そっか、その頃まだ若い彼氏。
この活動に参加させていただいてて、で、その中で生まれた概念があるんですね。
へえ、なんだろう、うん。
あのですね、これシェアリングっていう概念なんですけど。
はいはいはい。
うん、これ言葉の、うん、当時会計士共同体の、で、すごいんですよ。2ヶ月に1回全国から、まあ、150名ぐらいお台場に集まってみんなで、半日ぐらい、今の何が問題で、会計士としてどんなサービス提供をクライアントのためにしたらいいのかっていうことを、すっごいカンカンガクガクやるんですよ。
150人も集まるんですか？
うん。
そんなに問題意識の高い方々が当時集まってたんですね。うん、
ですね、事務所数が60事務所ぐらい。でも全国から60事務所だから、決して多いとは言えませんけどね。まあ、
そうですね。うん、その、向き合おうとしてる課題から、テーマからすると、そんなもんじゃいけないぐらいの話なのか。
そう。で、職員さんとかも含めて、50名ぐらいが。でも、もうヘトヘトになるんですよ。半日そのミーティングするとね。
全員専門家が、その、自分の既存業務を超えようとする議論ってことですよね。
そう。それは僕は、今振り返ればものすごく刺激的だったんですけど、
はいはい。
で、その中で、例えば、税理士事務所なので、税務調査のあり方とかね、当時基調代行とかそういうのがもうシステムがどんどん入れ替わってたので、時系化とか言って、わかる人はわかると思うんですけど、そういうふうに会計を税理士に委託するんじゃなくて、自分のところで、しっかりと帳簿つけれるようになるためにはどうしたらいいのかと、経理改善もやったりとか、
はいはい。
それから、事業承継ももちろんテーマになっていたし、っていうふうに、我々が、お客様が何に困っているかっていう視点から始まって、その問題に対して専門家として何ができるかっていう。つまり、我々ができることをどうすればお客様に提供できるかではなく、
うんうんうん、
お客様が困っていることをシェアするところからしか仕事って始まらないでしょっていう。
シェアというのは、じゃあ、彼らが困っている顧客の問題のシェアってことですか？
そう、そうなんです。それをシェアして、初めて仕事っていうのは始まるんですと。なので、税務調査で困ってるっていう話があったから、さっきの税務調査の研究が起こったり、
はいはい、
会計を自分ところでしたい。税理士事務所にずっと委託してるんじゃなくて、もうシステムも随分できてるから、いろんな便利なものがあるから、それを自分たちでしたいっていう人たちのために、どうすればその会計をちゃんとお伝えできるか。だって、
今の話聞いただけでも、税理士事務所としてはやりたくないんですよね。自分がフィーもらっている仕事を手放して相手にやらせてあげたら、この先なくなっちゃうじゃんって、ちょっとバカな恥ずかしい発想で生まれますけど、こうなっちゃいます
よ。いや、おっしゃる通り、おっしゃる通りなんですよ。だから、ある意味共同体の中では、自分たちが今やってる既存の仕事をいかに、なくしていくか、っていうこともテーマの一つではあったんですよね。まさに自己否定、自己破壊っていう話なんですけど、 で、その中の、その延長線上に後継者がいない会社に対して、どんな支援があるのかっていう発想があって、M&A 財団が生まれてるわけですよ。
そこからか。
そう。そうなんです。
あ、顧客の課題、問題のそのシェアリングがあって、要は、承継者いないぞ、不在問題っていうところから、これって全国の問題じゃねえかっていうところで財団が生まれたっていう。
そうなんですよ。
会計人共同体の流れから生まれてるんです。
そうです、そうです。それがなかったら財団ってはっきり言って生まれてないんですよ。
その流れを組んでか。
そうです、そうです。だから、M&、この全国大会でも言ったんですけど、我々は M&A とか第三者承継をしたいんではないんですよ。前提として。
逆にものすごい今、歴史的背景から説得力というか、納得しました。
ここが一番重要なところなんですよね。だから皆さんと、会員の皆さんと共有しておきたいっていうのはそこで、なので、お客さんの問題がなくなったら別に M&A 財団っていうのはなくなるべきなんですよ。でも残るものがあるんですよ。それが問題を解決するためにお客様のね、存在しているネットワークは残るんですよね、絶対に。
ああ。
うん。だってお客さんの問題がなくならないんです
よ。新たな共同体の話につながるんですね。
だから、そこにみんながコミットしてる限り、ネットワークっていうものがものすごい価値を生むわけじゃないですか。
確かに。
うん。だから、財団に所属している皆さんにね、我々は何のために存在しているのかっていうことを前提として共有するとしたら、我々は第三者承継をやる舞台ではないんですよね。
ああ。
うん。お客様の問題を解決したいんですよね。その手段として今はネットワークが必要なので、第三者承継っていうことを中心に、これをやっている人たちがいないので、社会。
うん。うん。
これをやっているのは手段なんですよね。そこを、だから、自己否定を繰り返していかなければいけないので、不要になったらもういらないんですよ。
じゃあ、この財団の目的というか、目指すところは解散ってことですか、
うん、そうそうそう。まあ、そう、もう思いっきり言えばそういうことも言えるっていう話ですよね。そうなんですよ。それを皆さんとまず前提として共有しないと、それこそ、グループ活動を、ブロック活動を皆さんしていただいている報告のね、方向性が、うちは何件やりましたみたいな。それはそれで大事なんですよ。
そうじゃないですか。
うん。
ウェーみたいな。で、音楽ジャンジャカジャンジャカや
る。そうそうそう。
表彰。
うん。それはそれで大事。絶対それは否定しないし、うん、それはそれで大事なんですよ。だって、それやって現実は変えていくんですから。
うん。
ただ、そこがゴールじゃないっていう。何を目指してるかっていうところを、これ取り違えると、全然到達地点が変わっちゃうので。
なるほど。
そこをまず共有しましょうっていう話だったんですね。
お客の抱えている見えない問題だったり、これからまた新たに発見されるだろう問題を共有する、シェアリングする、共同体の仲間。はい、だから、会員とか言うから、既存の考えだと、会員って、なんか何やってくれるんですか、会員所属すると、みたいな風になるじゃないですか。
そうですね。はい。
そうじゃなく皆さんが、いや、全然至らないです、白川さんごめんなさい、みたいな話が出てくる意味は、
うん、
それは活動の目的に共感しているからこそ、自分が至ってないっていうことに、いやだから、ちょっとどこまで伝わるんですかねっていうぐらいに、すごい、こう、ひっくり返るような話をしてくださってますね。
うん、いや、もうね、奇跡を見ているようなんですよ、だから。
ああ。
もうすでに。でもまだまだ足りないんですよ、だって現実が変わっていないんだから。
うん。
だから何が足りないのかを考え続けないといけないんですけど。
もうそれを一緒に考える仲間たちってことですよね。
いや、そうなんです。だから本当に心強いしありがたいんですよね。
これ以上行くと、白川さんがちょっと累戦行きそうなので。
そう。うん。本当にでもそうなんですよ。
本当はね、もっともこのお話深めていくこともできます。ちょっとシーラカンスの話とかも聞きたかったところはあるんですが。
ね、ええ。これ入り口の話なんですよ。
そうなんですよね。
そう。アポロがなんで月に行ったのか
っていう話。いや、そっち出てきましたか。
うん。
アポロが月になぜ行ったのかっていう話をね、うん、しないと、財団の第三者承継の話は伝わらないと。いうことで、じゃあ次回は、白川さんもこれは止められなそうな雰囲気ですので、
アポロ。そうですね。しましょう。そこまでしましょう。
はい、そこまでしましょう。じゃあ、はい、アポロと第三者承継との関係性についてやっていきたいと思いますので、はい、楽しみにしていただけたらと思います、はい。終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？
この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。